君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
鋳造はメソポタミア文明の時代より伝わるテクノロジーですが、熟練の技が求められるため、いわゆる職人がいないとできないテクノロジーです。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は鋳造を職人からマシーンに任せようという研究、義歌大機械工学系田崎亮介先生の研究室を訪ねます。
鋳造って溶けた鉄流し込んで、はい、鋳物を作るっていう。
そうですね、鋳物作りですね。まさに
鋳物作り、はい、職人の香りがしますけれども。
そうですね、職人さんしかいないですね。工場なんかお伺いすることがあるんですけれども、何十年働いてる職人さんがその技能を振るってですね、ものづくりをされてるっていう。
あ、でもなんかそういう工場っていうとすごくでっかくて、
はい、
大きい釜に溶けた鉄が入っていて、
そうですね、
ザーって人が防火防熱の格好をしてやってるイメージがあるんですけれども。
そうですね、防火防熱は、まあ、気持ちで気をつけてるところは多いと思うんですけれども。
そんなに防御しなくても大丈夫なんですか。
宇宙服みたいに動きづらいと作業ができないんでしょうね。はい、
あの方たちは一人一人が職人なんですか。
そうですね、もう注ぐための職人さんとか、一人一人役割があって、運ぶための職人さんとかですね、そういう方が汗を流しているところを、見学しに行くと見ますね。
田崎先生もそんな職人になりたいなという研究なんですか。
なれればいいんですけれども、今どうしても職人さんが引退される方が多いと、
はい、
そういう、まあ、団塊の世代がとかいうのが5年10年前によく叫ばれてたと思うんですけれども、
はい、
僕その頃に学生としてこの大学に入ってきて研究をスタートしたわけなんですけれども、はい、職人さんがいなくなったら誰が作るんだというところが研究のモチベーションですね。ロボット機械が代わりで働かなければならない時代って来るんじゃないのかなと。
だって鋳物って随分古い呼び方みたいですけれども、うちの鍋も鋳物いくつかありますしね。
そうですね、すき焼き鍋から、道路ではマンホールとか。
あ、マンホールの蓋って鋳物なんですか。
はい、あとヨーロッパ、はい、いやニュージーランドとか、オーストラリアとか行くと街灯でよく使われてますよね、鋳物が。日本のお寺とか行っても大きい鐘、はい、
はい、
ああいうのも全部鋳物で作られてて、その歴史も本当に長い古いものなんですよね。
あ、鋳物という技術、はい、鋳物って詳しくは知らないんですけど、どういう技術なんですか。
まず鉄ですね、金属を高温になる炉でですね、まず溶かしてあげる、
はい、
その時1500度とか1600度っていう温度まで上げてですね、しっかり溶かしてあげる、
その1000何度っていう温度なんですか。
1000何度です、もう人が手入れようもんならその瞬間にこう消えてしまうぐらいの温度ですよね。でそこで成分調合とかをして、
はい、
鋳物はどうしても最近車のブレーキパーツとか重要な部品として使われるので、品質を高めなければならないというのがあって、それ溶けてるうちにこういろんな材料を入れてですね、成分調合して品質を良くするっていうことをまずしますね。でその後にその溶けた金属を実際に形状を作るためのところに運ぶと、
はい、
で運んだらそこで職人さんがですね、大きいタンクというか、石でできた、注ぐもの、
バケツみたいな。
そうですね、石でできた大きいバケツみたいなものですね、
はい、
あれを使ってあれをこう傾けて、で金属を流すっていう。
あれ石でできてるんですか。
石が多いですね。
千何度で溶けない器っていうと石なんですか。
石、コンクリート、そういうことですよね。
重たいんですね。じゃあね、
相当に重たい。だから注ぐときに、その容器を吊り下げてるのは天井のクレーンなんかなんですよね、はい、 でそれをこう傾ける動作を職人さんがする、
うん、
で傾ける動作が実は注ぐのに一番大切で、うん、一気に傾けたらたくさん出て、うん、溢れてこぼれてしまうとか、うん、でちょろちょろやってたら気づいたら温度が冷めてて、
あ、じゃあ絶妙な傾け具合で注ぐ必要があるんですね。
そうですね、温度を保つためにも早いうちに、うん、早い操作ででもこぼさずっていろんなことを気を使いながら職人さんが注ぎ入れるわけですね。
注ぎ込むのも石の枠になるわけですか？
枠は砂でできてるんですよね。
砂、
はい、
砂もやっぱり千何度では溶けることはないわけなんですね。
溶けないですね。
砂なんですね、石じゃなくて、はい、
石で作るとですね、うん、注ぎ入れた金属が石の中で冷え固まることになるんですけど、
はい、
その後じゃあ作った製品をどうやって取り出そうっていうことになってしまうんですね。石を外側から壊してあげて、うん、中の金属を取り出してもものすごい労力使うし、砂だと、うん、まあ、叩いてあげたらポロポロポロポロ壊れていって、うん、
はい、
で残るのは車の部品とかそういう風になるんですね。
あ、じゃあ型っていうのは一回使い捨てなんですか？
一応その形状は使い捨てですね、うん、一度形を作って、うん、で鋳物を作ったらそれでその型の役目終わりなんですけど、
崩しちゃうわけですよね。
でも砂のいいところはそれを再利用できるんですね、
う
ん、
あ、また集めて、
はい、集めてバラバラにしてまた、うん、ちょうどいい材質、うん、品質にしてあげて、うん、でまたそれで形を作って、
うん、
でそういう繰り返して繰り返して、うん、使えるので、うん、とても グリーンっていうか、
あ、それで砂なんですね。
砂で、そうですね。
そういう一連の技術っていうのは昔から変わらず、
いつの時代から砂が使われたのかっていうのはちょっと僕も分からないんですけれども、うん、4000、5000年ぐらい前、メソポタミア文明とかがあった時代にはですね、はい、その時には石を使ってたんです。
じゃあガンガンで割って、
はい、その時は時間もありますから、きっとまず型を一生懸命、うん、石を掘って作って、
あ、
でそこにこう流したというのがある。でそうやって農機具の耕す先っちょの部分なんで、うん、あ、クワとかスキとかそういう農業に使うための部品を、うん、そういう鋳造で昔から作っていたという資料が残ってますね。
それ、そのメソポタミア文明のそれこそ時代から鋳物っていうのはあったわけなんですね、
はい、
それがやがて、また誰か頭のいい人が砂にすりゃいいじゃんって言って砂になって、
砂になって、
で21世紀になって田崎先生がさらにこのレボリューションを与えようとしてるわけなんですね。
そうですね。
で先生のレボリューションとしては、
はい、ロボットで全部その作業をしたいなと、
うん、先ほど注ぐのがもう本当に職人の技だっていうお話でしたよね、
はい、
他にもなかなか職人じゃないとできない難しい技っていうところが随所随所にあるわけですか？
そうですね、まず運ぶ、注ぐ、押す、いろんな動作を液体に加えていくわけなんですね、
は
い、
運ぶっていうのはその溶けた鉄を、
そうですね、実際に溶かすところから流し込んで作る場所までこう運ばなければならなくて、
それに職人技がいるんですか？
いるんです。なんかこう運転してですね、
乗り物に乗せて、
はい、はい、その容器自体も液体自体もとっても重いものですから、乗り物に乗せて運ぶんですけれども、はい、その時に急加速急減速をしたら、うん、液体がこぼれてしまって、
あ、そんなにトロトロタップンタップンな状態なんですか？
多ければ多いほど、ね、うん、熱が冷めることを抑えられるので、はい、ちょっとだけずつ運んでると、運んでるうちに熱が逃げてしまうんですよね。
あ、それで大量に運ぶ必要があるんですね。
なるべく入るだけたくさん入れて、
うん、
でその時に職人さんというか ドライビングがとっても達者な方ですよね。優しく加速して優しく減速して運んでいるタンクの中の液体を揺らさないように運んでいると、うん、
あ、じゃあもしかしてコップになみなみと水を乗せて車を運転できる人たちなんですかね？
そうですね、きっと鋳造工場で運転されている方の自動車に乗ったら、うんうん、僕たちも乗り心地がいいんじゃないかなと思いますね。
へえ、あ、そこにも職人芸が、
そこにも職人芸が
入ってるんですね。
はい、
で運んで、で他はどうなんですか？
であとは程よく押すっていうのがあるんですけれども、
はい、押すっていうのは
肩の中に液体を流し入れるときにですね、はい、うんうん、こうプレスのようにして押すんですよ、うん、でこれは職人さんというよりは機械で、はい、何も考えずにどんどんどんどん押してるんですね、はい、何も考えないっていうことはないかもしれないですけども、なるべく早く押して入れるということが、うん、工場の中で使われていて、
うん、
で相手が 砂の壁だとすると、うん、優しく押し入れてあげなければならない。
崩れてしまうから。
そうですね。僕らもところてんなんか作るときにはぎゅーっと押すんですけど、うん、
はい、
早すぎるとその行った先が飛び散ってしまったり、遅すぎるとところてん作ってって言ってる子供がイライラしますし、うん、早く作らなければならないんだけども、はい、飛び散っちゃいけないっていうことで程よく押すっていう技術も大切なんですね、
うんうん、あそこにも職人の技が必要なわけなんですね、はい、その辺をじゃあ機械で制御してやるっていう研究を今先生は一生懸命してらっしゃる。
そうですね、
うん、そんなドライビングテクニックとかどうやって機械で克服するんですか。
あの押すプロセスで言えばですね、うん、押していくときにどのぐらい中に圧力が加わってるか、うん、程よい圧力を加えてあげたいわけなんですけども、
うん、
その圧力のセンサーとかを取り付けてですね、
はい、
直接測って今の圧力を高いからもうちょっとゆっくり、
うん、
低いからもうちょっと早くっていうように、そういうこうフィードバックの制御っていうことが非常にやりにくいんですね。相手が1500度とかの金属なので、はい、センサーをつけることが非常に難しいですね。
あ、そうですよね。
なので機械がどう動いたときに中の圧力はいくつになるだろうという数学モデルを立ててあげるんですよ、うんうん、機械の動作に対して液体がどういう挙動を取ってるかっていう数学モデルを作ってあげて、そうすると機械はこう押しながら中に圧力がどのぐらいかかってるかっていうのを知ることができて、それで調節してうまくこう押すっていう工程を終了させるんですけど、
絶妙な力で、
絶妙な力を知るために数学モデルというのが必要なんですね。
でこちら研究室にはですね、その鋳物のサンプルが置いてあるんですけれども、2つドンドンと、なこれはでっかい鉄の灰皿みたいな感じのものが置いてあるんですけれども、
来るときに車で来られたと思うんですけれども、
はい、
車のブレーキですね、まさに。
あ、ドラムブレーキの、はい、あの枠の部分。
そうですね、
これ鉄でできてるんですけれども、はい、これ先生が鋳造で作った。
そうですね、
2つありますけれども、これ違いはその圧力を工夫した違いがあるわけです、
はい、押すという動作を機械が言ったら何も考えずに押したものと、うん、早く押したものと、うん、それから程よく押したものっていう違いがありますね。
どっちが早く押したものなんですか。
実は作る時間は一緒なんです。
お、
同じ短い時間の間で圧力の具合を調整してあげることができるので、ゆっくり作らなくても、
うん、
今まで通り早く作っていても圧力を調節してあげることで、うん、このように肌が綺麗な、あの品質のいい。
そうなんですよ、1個は非常に表面滑らかなんですけれども、はい、1個はですね、表面がザラザラボコボコしていて、これは うまいこと型にはまらなかったってことなんですか。
型が砂でできているので、中の圧力がかかりすぎるとですね、うん、鉄が、液体が砂の粒子の間に入り込んでしまうんですね。
そんなに鉄が溶けたのってサラサラで細かいところまで入っていけるんですね。
それほどサラサラではないし、うん、ないんですけれども、圧力がかかってしまえば、
うん、入っていっちゃう。
どこまでも入っていきますし、
はい、
それ以上の圧力が加わったら型を壊すほど型を押してしまうんですね。
へー、あ、じゃあこのザラザラっていうのはこの砂の模様なんですか。
これは砂の模様がパターニングされてますね。
逆に言うとすごくこう絶妙な圧力を加えてやると、僕らがイメージする鋳物よりもっとこう複雑な表面のいろんな加工っていうのも鋳物鋳造で可能なんですかね。
はい、このうまく圧力をかけるという技術はですね、うん、今まで作れなかった薄いもの、複雑な鋳物、はい、うん、そういうものを作れるように、そういうことを叶えますね。
職人を超えてしまいそうですね。
いずれ超えなければならないと思ってやってます、
うんうん、なんか鋳造のイメージがガラッと違う製品が作れるのかもしれないですね。
はい、それこそ複雑な形をしたアクセサリーだとかですね、
うん、
そういうところにどんどんあの普通の素人の人がそういうものづくりをできる時代が来ればいいなと思ってます、
うん、そういった研究っていうのは職人さんの動きを実際にこう先ほど見学したっていう話はありましたけれども、
はい、工場
動きを参考にするんですか。
ありますね。
あるんですか。
はい、でも動きを参考にするというよりは、うん、その職人さんが どこを見てるか、何を見てその注ぐとかですね、そういう動作をしているかっていうところですね、うん、僕らも機械にそういうことをさせるためには、うん、何かを計測してそれに対してうまく制御するという方法を取りますので、うんうん、工場に行って職人さんが何を見てるのかな、あ、温度を見てる、うんうん、その鉄の色を見てると思えば、機械にもカメラをつけて、うん、同じように温度を測ってもっと早く注ぎなさいとかですね、うん、そういうふうな調整を加えていくわけですね。
機械たちは職人さんにだいぶ近づきました？
いや、正直まだまだだと思いますね、はい、
液体を揺らさない技術なんていうのはどうですか？
はい、あれはですね、うん、職人さんより早く運べると思いますね。
あ、そこはもう達成したんですか？
まあ、レールが引かれていて、はい、その上をこう走るだけであれば、揺らさずに運ぶということは、こう人より当然強いアクチュエーターを持ってますので早く運ぶということもできますし、でその時揺らさないという技術も入れることができます。
注ぐの動作はどうですか？
注ぐ動作はまだまだ職人さんにかなわないというところがありますね。
あ、そうですか。やっぱりダッと入れちゃったり、
注ぐ先がどんだけ流れやすいかとかですね、はい、その場その日その日その時間その時間で変わってくるので、職人さんはもうフレキシブルにこう自分の動き方をこう変えてですね、一個一個に対してうまく流すように調整をしてるんですよ。
いつも同じじゃないんですね。
はい、機械はいつも同じことを繰り返しやるのは当然得意なんですけれども、うん、環境温度が変わったりとかですね、その流れ具合が変わったりした時に対応するっていうのは、今まさにそれは研究の中でやってるレベルですね、
うん、その前になんか田崎先生が職人になりそうですね。
なれるといいと思います。
あ、すごい大変な研究だなと思うんですが、そうやって、まあ、機械が徐々にこう職人さんに変われるようになると、職人さんの数が少ない心配っていうのがね、まあ、解決されるっていうのは分かるんですけど、他にもいいことっていうのはいろいろあるんですか？
そうですね、人が入らないでものづくりができるっていうことになると、うん、はい、小スペースでそのものづくりができるんですね。
でも鋳物工場って人が入るために大きいっていうレベルじゃない大きさが、
あ、それはものすごいたくさんの1日何千個何万個っていうものづくりをするときに、うん、どうしてもスペースは必要になるんですけれども、
はい、
でその鋳物工場の中っていうのはこう人が歩くスペースと、はい、機械を置いておくスペースと必ず分けてあって、
う
ん、もう扱っているものが危険なの で、
ああ、 そ、 うです、ね、で
そういうふうにこう人が入ることでこうスペースというのはどんどん大きくなるというところがあるんです。ああ、
そうかそうか、安全な距離を保つために、はい、で人が必要なくなるとその機械のところだけで済む。
そうですね、
工場が小さくて済むということなんですね、はい、そういうメリットが
あって、うん、でそれからですね、鋳造がもっと皆さんの生活に身近になる時代が来ると僕は思ってて、
はい、
印刷機がですね、はい、昔は今それこそ新聞を印刷しているような印刷工場っていうところでやってたのが、うん、今一家に一台、
うん、プリンターうちにもありますね、
はい、なのでオフィスには一部屋に一台どころが何台もあるように、うん、誰でも手軽に印刷をできるというようなことができてきて、
鋳造は一家に一台っていう大きさになるのはイメージできないですけどね。
はい、一家に一台は無理なんですけれども、うん、一設備に一台、例えば歯医者さんであったり病院であったりですね、街中の自動車工場であったり、そういうところで一台ずつ鋳造機というのを導入する時代が来るのではないかと見てるんですよね。
病院で鋳造機が必要なんですか？
はい、今体内に金属を入れて、その骨が損傷した時なんかに金属を体内に入れることがありますね、はい、でそういう時には
オーダーメイドになるわけですもんね。
はい、完全に人それぞれ骨格も違ってあるので、うん、レントゲンで取った形状のデータ、うん、それを使って鋳造でポッとそのチタンなんかでできた 3D 形状が手に入ると、はい、で外科の先生がそれを体内に入れて、
できたてほやほやを、
できたてほやほやを、
うん、
いちいちこう郊外の鋳造工場までにオーダーをして、
今そうしてるわけですよね。
今はそうなってますね。
歯医者さんも、
歯医者さんも、うん、歯科インプラントというので、はい、今歯を、歯茎につけたりとか、うん、そういうのがあるんですけれども、
うん、
そういうところで必要な 3D 形状はその歯医者さんなら歯医者さんで手軽に作れて、うん、で 帰るときにはもう新しい、うん、できたてほやほやのインプラントをして身につけて帰っていただくと、
うんうん、ともう先生の中のイメージとしてはパソコンのプリンターみたいな大きさの鋳造機、
あそこまで小さくはならないと思うんですけど、うん、温めたり冷やしたりとかそういう場所も必要なので
冷蔵庫ぐらいの大きさですかね。
目指せ冷蔵機、冷蔵庫ですね。
そこに鉄のなんかインゴットみたいなのをポンと入れてやると、
ポンと入れて 3D 形状の電子データを入れてあげると、うん、まあ、1時間だったり、うん、もう少し時間が経ってそのものができてくると、
チーンって
出ちゃう電子レンジですね。
それがもう最終目標という、
はい、
メソポタミア文明から続いている鋳造が機械がやるようになって大きく状況が変わりそうという、
はい、
そういう大事な研究がですねこちらで行われております。今週機械工学系の田崎先生に鋳造のお話伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、今日から使いたい技科大業界用語のコーナー、恒例今日から使ってほしい技科大の業界用語のコーナー。技科大に取材に行くともう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。それを知ることなく一生を終えるのもいいんですが、せっかくこういう機会があります、知らないよりは知っておきたいなと思って毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい理科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました田崎先生の業界用語は
アーバン鋳造。アーバンとは都市的な都市型のという意味です。鋳造は溶けた金属を型に流してその後に冷やして目標の形状を成形する方法です。ですのでアーバン鋳造とは郊外の大きな鋳造工場に限定されていた鋳物作りを小スペースでどこでも実現できる金属成形の意味になります。誰でも簡単に素早く欲しい三次元形状を作れるようになります。
天白の城技科大。地震は怖い、我々からあらゆるものを奪っていきます。あなたのお家は大丈夫？耐震構造バッチリですか？え？免震構造？なんかそういうのも、え？精神構造？スピリチュアルじゃなくて制御するの精神だそうですけれども、え？そんなにいろいろあるの？次週2月16日の天白の城は建物の免震精神技術のお話、理科大建築都市システム学系斉藤大輝先生に聞きますを楽しみに。